初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。三栄、お体にご支障のない方はご起立ください。賛美歌28番です。開式のお祈りを三好牧師に捧げていただきます。ご着付けてください。
お祈りをいたします。恵みと愛に満ちておられます全能の父なる神様、尊い皆を崇めます。天地万物すべてのものをお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべて治めておられる尊い皆をあがめます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださるほどに私たちを愛してくださり、主イエス・キリストの支払ってくださった十字架の死という大きな尊い犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちをお救いくださったことを心から感謝いたします。あなたはこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に招いてくださり感謝いたします。一人一人を主をあなたの前に導いてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を主を祝福しお受け入れください。恵み返しを主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わされました私たちをあなたは深く顧みてくださり、私たちに多くの恵みと祝福を与え続けていてくださいます。さまざまな危険から私たちを守ってくださり、健康を与えてくださっています。私たちに必要なものを与えてくださり、私たちの小さな技をも支え祝福していてくださること、そして生かしていただいていることを感謝いたします。神様、私たちは主イエスキリストのお苦しみと十字架への道を覚える受難節を今歩み始めようとしています。自分のことというのであれば些細な小さな棘の痛みにも耐えることができないものでありますけれども、十字架へと向かわれる主イエスの御苦しみには思いを致すことが少ない私たちです。主イエスは御言葉を述べ伝える技を始められる前に先立って悪魔の試みを受け、それを御言葉によって退けられました。私たちもこのイエス様が誠の人間として、本当に弱さを持つ人間としてこの世に来てくださった、その中で神の子でありながらその苦しみを受け中で御言葉によって引き続けてくださった姿は私たちのあるべき姿でもあります。私たちもさまざまな試みや誘惑にあっています。その中でともすればあなたに近づくよりも、あなたの御言葉を覚えるよりも、自分で何とか切り抜けようと思ってしまう弱いところがあります。 あなたの御言葉に従うのではなく、自分の思いに従おうとしやすいものでございます。どうか私たちを顧みて憐れんでくださり、私たちを許してください。主イエスキリストの十字架によってあなたが私たちを許し清め、あなたにある幸いの中に私たちを招き入れてくださり、感謝のうちに生きるものとしてください。神様、あなたが今日も、これからあなたが語ってくださることを思います。どうか私たちの心を砕いて、あなたに立ち返っていくものとしてください。礼拝を終えてここから出ていくとき、主よ、あなたこそ私の主ですと告白できるものとして、それぞれの持ち場にあなたがお使わしくださることをお願いいたします。主よ、今この私たちの教会を顧みてください。あなたがお建てくださった教会、イエス様を頭とする御言葉を土台とする教会を、あなたがどうぞ祝福し、その中にあなたが住んでいてくださいます。御言葉と聖霊によって教会を照らし導いてください。あなたの信仰、私たちのどうか、あなたに対する信仰がどうか強められて、どうぞ教会が成長し、あなたのご栄光を表すことができるよう整え導いてください。神様の家族である方々の健康をどうぞ顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒し、助け強めてください。いつもあなたが一緒にいてお支えください。高齢になっている方々を特に守って、平安に満たし支えてください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々を顧みてお支えください。あなたが呼びかけていてくださることを感謝いたします。深いあなたの憐れみによって、あなたが共にいてお支えください。神様、今日ここにあなたを求めて近づいている方々を、どうぞ豊かに聖霊の導きを与えくださって、あなたの御言葉が分かり、またあなたの御思いを深く知ることができますように、主を助け導いてください。私たちの教会員の家族をどうぞ会員いてください。その中で育っていく子どもたちを祝福してください。心の中に神様のことを知り、また神様の愛を知り、神様を信じる者へと引き上げてください。主よ、神様、望み幼稚園の働きを感謝いたします。あなたがこれまで祝福し支え用いてくださいました。これからもあなたによって用いられることを願っています。神様、今まもなく卒園していこうとする子どもたちが、あと1ヶ月余りでその卒園の時期を迎えようとしています。この子どもたちの健康を守ってくださって、園での生活、そこでの、先生や他の子どもたちとの生活の中に大切なことを受け止めて、何より神様のご愛を知らされ、またあなたをによって守っていただくことができますように、そしてどうぞそこに携わる先生方を守り祝して、あなたがその働きをお支えくださることを切にお願いいたします。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会をあなたが祝福してください。建てられた説教者を通して御言葉をあなたがお語りください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてをお導きくださいますようにお願いいたします。今目を外に向けるならば、さまざまな災害が起こって、今もなお被災地においては本当に避難を余儀なくされている方々が、多くの方々がいて生活が困窮しています。神様、どうか一人一人を守ってください。そのために救援活動をしておられる方々の、すべての方々を守ってくださって、その働きを通して十分に被災している方々に平安と助けが行き渡っていきますように、主をお守りください。神様、また争いが、あるいは紛争がなお続いています。本当に心痛みます。そこで弱い立場の人が本当に命を失おうとしている 痛みを覚えます。神様、どうかこれ以上被害が広がらないように、犠牲者がありませんように、神様、和解に向けて和解していくことができるよう導いてください。戦うことをやめて、早く戦争が終わりますようにしてください。主よ、今御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これらの感謝と願いを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りを捧げします。賛美歌93の 5A です。お体にご支障のない方はご起立ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美を捧げします。賛美歌6番です。購読詩編の91編1節から13節です。糸高き神のもとに身を寄せて隠れ、
全能の神の陰に宿る人、
主に申し上げよ。
私の避け所
神はあなたを救い出してくださる。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。夜脅かす者をも、暗黒の中を行く疫病も、あなたの傍らに一千人の人、
あなたの右に一万人が現れるですから、あなたを襲うことはない。
あなたの目が それを眺めるのみ。あなたは主を酒どころとし、あなたはあなたには災難も降りかかることがなく、主はあなたのために御使いに命じて、彼らはあなたをその手に乗せて運び、あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、お座りください。賛美をお捧げします。賛美歌531番です。聖書箇所を拝読いたします。マタイによる福音書第4章1節より11節です。新共同訳聖書では新約聖書4ページ下の段です。 して私を恨むなら、これを見なさいよと言った。するとイエスが言われた。退け、あなたの神である主を恨み、ただ主に仕えよと言われた。そこで悪魔が帰る。すると天使たちが来て立ち続けた。先生は励みの言葉に答えして、三好で勝利する力を振り続けていきました。
ヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたことと深い関わりがあります。シュエスがヨハネから洗礼を受けた、それはなぜかというと、ご自分が犯した罪を悔い改めるためではありませんでした。シュエスはいつもいつも父なる神の御心を思い、神に従っておられた方でありますし、神様に背くような罪を犯してはおられませんでした。そのようなシュエスがヨハネから洗礼を受けたというのは、私たち罪を犯した者の人間の立場に自分の身を置いて、その人間の罪を自分の罪と受け止めて、神の前に悔い改めることを示す洗礼を受けられました。その洗礼を受けられたその時に、天からシュエスに向かって開かれて、神の霊が鳩のようにご自分の上に下るのをご覧になったとあります。それは救い主としてシュエスがその働きを行うのに必要な賜物を受けられたということを示しています。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという声が天から聞こえたとあります。この声の主は父なる神であられます。父なる神が このイエス様を最愛のご自身の子として愛しておられ、我が愛する子ということですし、またこのこれから向かおうとする人々の罪を背負っていく道は私の心にかなう姿だと認めてくださって、これから神のために働きなさいという任命をお与えになったことでありました。で、主イエスの上に聖霊が下り、父なる神の任命の言葉を受けたその直後に、この聖霊によって主イエスが導かれて行かれた場所がこの荒野であったということなんですね。荒野というのは、実際にこのイスラエルのに行きますと、すごいとこです。すごいとこっていうのは あまり雨が降らない、草木もそう多くなくて、ほとんどわずかで、土がむき出しになって岩や石がゴロゴロしていた原野のような場所であります。そんな荒野に当然人間は誰もが住んでいない寂しい場所であります。いるのは野の獣が住んでいるくらいです。そんな荒野に主イエスはなぜどうして行かれたんでしょうか。それは霊に導かれたからだとあります。つまり神様の霊に押し出されて、そこに行かなければならないということでありました。霊に導かれて荒野に行かれたのは、主イエスが悪魔から誘惑を受けるためであったとあります。ここに悪魔という言葉が登場しますけれども、今日の箇所の中には3節では誘惑するものとも言われてますし、10節ではサタンとも呼ばれています。聖書で見る限り、この悪魔という存在は神に敵対する霊的な、つまり目に見えない存在です。神のご計画を妨害するものです。この悪魔は私たち人間が神に信頼しないように誘惑し、神から引き離すように活動している存在です。この悪魔の誘惑は鋭く巧妙で、私たち人間の欲望を鋭くついて攻撃してくるということであります。どんな強い人間であったとしても、この悪魔に勝てる人は誰もいません。もし私たちも、自分はなんとか悪魔に勝てると思って自分の力で対抗するとしたら、ひとたまりもありません。悪魔の鋭い攻撃が主イエスに鋭くあって苦しまれました。その苦しみに主イエスはどのように向き合われたのでしょうか。主イエスはどのようにそこに、それを誘惑を退けられ勝利されたんでしょうか。この主イエスのこの戦いとそこからの勝利を私たちは見つめたいと思います。主イエスの味わわれた誘惑との戦い、それは私たちも神様を信じる者として、神様の子供とされているものであるならば、味わわなければならない信仰の戦いでもあるんだということを思わされます。マタイの福音書の4章には悪魔の誘惑が3つ記されています。今日まず1つ目の試み、今日は3つともお話ししようと思うんですけど、そんなに長めじゃなくてなるべく短めにと思っています。まず1つの試みは2節3節、そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。主イエスが荒野で40日間昼も夜も何も食べずに過ごされた状態の中で40日が経過しました。そして空腹を覚えられたということです。荒野ですから、昼間は暑い日差しが照りつけ、夜には真っ暗、月や星の光の中で随分冷え込んでいたかと想像します。そういう場所で40日も過ごし、ついに空腹を覚えられた。そんな本当に苦しんでいる時に悪魔がそっと主イエスに囁いたわけです。イエスよ、あなたは神の子、あなたは神からの大きな力を持っています。今お腹が空いて苦しんでいる、もう我慢しないで神の子の力を持って 目の前にある石をパンになるように命じたらよいではないか。あなたがその石にパンになれと命じたらパンになりますよ。そうしてお腹を満たしなさい。神の子イエスは正真正銘の一人の生身の人間として、荒れ野で何も食べないで40日も過ごされ、極度に空腹を覚えられたわけであります。お腹が空いてたまらない状態になっておられたのです。飢えた時には、生きていくためには何か口に入れる食べ物が無性に欲しくなるものだと思います。そんな時に主イエスに対して悪魔は、鋭く生きるためにあなたの持つ神の子の力を持って石をパンにしなさいという誘惑をが来たわけです。それに対してイエスはこう答えられます。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。つまりこの書いてあるということは、旧約聖書の申命記の8章3節の言葉を主イエスは引用されました。これは内容的には、旧約時代神の民イスラエルの人々が使徒者モーセに導かれて約束の地パレスチナに向かう中で、荒野で40年の間旅を続けたことがありました。その時苦しむ悩む中で神様によってどのように養われたかを思い起こさせる言葉であります。その当時40年もの長い間、イスラエルの民は荒野でさまよって苦労し、食べ物がなくて苦しみました。その時彼らが主に向かって叫び求めた時に、神様は天からマナという不思議な食べ物を持って彼らを養って助けてくださいました。それは、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを彼らに知らせるためであったと申命記は記しています。ですから彼らイスラエルの人々は、天から与えられる不思議な食べ物を食べながら、神様が自分たちを養ってくださっていると神様に信頼して過ごすことができました。今主イエスは荒野にいて、イスラエルの民と同じように何も食べるものがなくて、40日の間何も食べないで過ごし、お腹が空いています、苦しんでいます。その時悪魔が主イエスに向かって、あなたは神の子なのだから石をパンにせよと誘惑してきたことに対して、主イエスのお答えは、人はパンだけで生きるものではない、主の口から出るすべての言葉によって生きると言われたわけですけど、その意味は、神が私の命を養ってくださる、神に私は信頼して生きる、神とは無関係に自分の力で自分の勝手に石をパンにはしない、神が必要ならばそれを与えてくださるとお答えになったということであります。で、二つ目の誘惑は、次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使に命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使が手であなたを支えると書いてある。で、この誘惑はこのエルサレムの神殿の屋根においてあると表示されていますけれども、この時実際に主イエスが神殿にまで荒野から連れて行かれたわけではないと思います。主イエスが荒野におられる時に、その心の中、意識の中でそのように感じたのだと思います。その心の中でそう感じた誘惑であったとしても、この誘惑はとても鋭い誘惑であります。悪魔は主イエスに、イエスよ、あなたは神の子なのだから、神の子として認められているのだから、この神殿の屋根の端から下に飛び降りてみなさいという誘惑です。しかもこの誘惑には聖書の言葉である、先ほど講読文で読んでいただいた言葉なんですけども、91編、神はあなたのために天使を備えていて、飛び降りたならば天使が手であなたを支える、まあそのように、まあ、勝手に引用してですね、神様がそう約束されてるんだから飛び降りてごらんなさいと、そういうこう言葉を付け加えてきました。 神殿の屋根の端から飛び降りること自体、この時何の必然性もないし、そんなことをしなければならないことは何もないのです。なのにわざと神殿の屋根という高いところから地面まで飛び降りるようにしてするように悪魔はそそのかしてきました。その悪魔の誘惑の狙いはどこにあったか。それは神殿の屋根の端から飛び降りたら神があなたを守ってくれるという神の真実が本物かどうか、それを試させようとしているわけです。神の真実がどうかを示す印を見るために、少しぐらい危ない目をして飛び降りてみて神の真実かどうかの証拠をつかめたら満足ではないかという言い方です。そうして神の真実が、神があなたを守ってくれるかどうかを確かめられたら、あなたは神を信じることができるではないかという誘惑です。とにかく神が自分を愛してくれているのか、その印を求めさせようとする誘惑です。神様があなたを、私を愛しておられるんでしょうか。印を、証拠を見せてください。今から私が飛び降りるという危険な行動をしてみますから、神を、私を助けることによってそれを示してください。そうしたらあなたを神と認めます。まあ、このように神を試そうとしてしまいやすいのが、実は私たち人間の思いではないかと思うんです。そしてこの悪魔の誘惑は、主イエスが神殿の屋根の端から飛び降りるという印を持って、神様がこのイエス様を守ってくださるかどうか、神の真実は本物かどうかを試してみろというんですね。神はおられるなら、神はこんなことをしてくださるはずだから、納得できるために印を求めよという言い草です。さらにその目に見える印を持って、多くの人々に対してイエスが救主としてここにいるんだということを試してみろという言い草です。その誘惑に対して主イエスはどう答えられたかというと、イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると答えられました。主イエスが語られたこの言葉も、旧約聖書申命記の6章16節の言葉であります。そこを読みますと、あなたたちがまさにいた時にしたように、あなたたちの神主を試みてはならないとあります。このマサで何が起こったかというと、旧約の民イスラエルがアラノを旅している時、飲み水がなくなりました。人々は喉が渇き、モーセに文句を言い始めました。飲み水が飲みたい、飲み水がないともう大変だと叫んだんです。そのような時に求めて人々は神を試みました。その時の御言葉、主を試みてはならないと書いてある。主イエスは語って、悪魔の誘惑に屈して神を試みて飛び降りるということをしたでしょうか。そうされませんでした。そんな大げさにして自分の力を表明することをされませんでした。あくまで神を信頼し続けたわけです。神様がどんなことがあっても私を守ってくださると信じ続けてくださった姿です。この後、この悪魔の誘惑の言葉とよく似た言葉を主イエスはユダヤの指導者から預けりながら言われました。主イエスが十字架にかけられていた時のことです。彼らは言いました。これはマタイの福音書27章の42節の言葉ですけども、彼らがこう預けたんですね。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じて やろう。しかし主イエスはこの時十字架から降りられませんでした。それはどうしてかというと、人を罪から救うためにはご自分が十字架にかかって死ぬほかはないと思っておられたからです。私たち人類の、人間の罪を救い出すためにご自身が十字架について私たちの罪の裁きを受けてくださる道に とどまってくださいました。で、第3番目の誘惑ですけれども、これ9節10節にあります。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。この誘惑も主イエスの心の中に意識的に示されたものであります。たとえイエスを実際に高い山に連れて行ったとしても、高い山から見えるのは周囲の限られた国々とその繁栄ぶりの一部だけであります。だけどこれが誘惑になるのは、きっとですね、主イエスの心の中に悪魔が近づいて主イエスに幻を見せて、その幻の中で世のすべての国々のとその繁栄ぶりを見せられたのではないかと思うんです。つまり豊かさ、繁栄ぶり、なんかその魅力的なものを見せられたんだと思います。その幻の中できっと世の中のすべての人々の姿、その繁栄している姿、豊かな姿、魅力を見せられたわけです。その誘惑が主イエスにとって大きな誘惑になったのは、主イエスが神の御子であるとともに人間として人間を救うために罪人の立場に身を置いて、人間と共に歩まれ、人間の罪を背負って人間を救おうとしておられた、生身の人間としてそこにおられたからであります。その主イエスに対して悪魔は、そんな苦しみを追う道に進まなくてもよい、そんな苦しみに道に進まなくてもいいんですよ、私の言うことを聞けばこの全世界の権力と繁栄と豊かさは一手にあなたは握ることができるんです。そんな偉大な王になる方法がここにあるんです。それを得るためには私にひれ伏して拝むだけでいいんですよ、という誘惑であります。この世の繁栄、この世の豊かさは、この世の支配者悪魔の私にお願いしたら難なく手に入るんです。苦労などしなくてもよいではないですか、という言い草です。ですからこの誘惑は、主イエスに十字架の道を捨てさせ、もっと楽な道に進ませようとするものでありました。それに対して主イエスはすぐにこう答えられました。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。退けサタンとはっきり厳しい言葉を言われました。ご自分を攻撃することをやめよ、私は父の御心に従うと表明されました。そしてあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。この言葉も旧約聖書詩編の63章13節の言葉です。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕えよ。主を恐れ敬え、礼拝せよ、主にだけ仕えなさい。主はすべてを作られ、すべてを支配し、すべてを導かれるお方であります。この方のみを信頼すべきだからであります。だからこそ主イエスは、ただ主を恐れ、主のみを使えるのだと宣言されました。そして11節見ますと、そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えたとあります。主イエスは神を信じて歩まれ、悪魔の誘惑を退けられました。悪魔の攻撃は終わり離れ去ったかのように見えます。でもこれ以降悪魔の誘惑がなくなったのではありません。そのような鋭い誘惑はなかったとしても、いつも誘惑がありました。その誘惑に打ち勝ちながら主イエスは歩んでくださいました。主イエスがそうでありますから、主イエスを信じて、主イエスに従い、主イエスによって私たちが救われ、神のことを知っていただいている私たちも、神を信じて歩む歩みの中で、主イエスを信じるからこそ起こってくる誘惑や戦いがあります。私たちの弱いところ、鋭くついてくるかもしれません。もう神様と無関係に、あなた自分に力あるじゃないですか、あなたすごい力持ってますよ、その力でもって頑張ればいいんですよ、とそそのかしてくる誘惑が起こってきます。ただ主イエスが受けられた悪魔の誘惑は御霊の導きの中でありました。ですから私たちも 攻撃を受けることがあったとしても、それはいつも聖霊の導きの中にあることを覚えたいと思うんです。そしてその背後には神様のご支配の中にあることを信じて、神様に対して助けを求めたいと思います。するとヤクマの誘惑に自分の力では到底対抗できません。でもこのシエスが弱さを持つ人間としてこの苦しみに耐え、立ち向かい、御言葉を持って勝利してくださいました。それは私たちが神を信じる者として苦しみ誘惑に遭うときどう対処すべきかを示したものでもありました。私たちはどうでしょうか。大丈夫と言っていいでしょうか。そうではないと思います。高ぶらず通信で、このシエスが同じように、私たち同じように苦しんでおられたのだということを覚えながら、私たち一人一人が向き合うのではなく、この方が一緒に戦っていてくださるんだということを覚えさせていただけたらと思います。この方に支えられて、御言葉に約束されている神様が必ず守って支えてくださるということを信じて、私たちは目を覚まして、この主イエスの御言葉に導かれながら、主を見上げながら歩ませていただけたらと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。主イエスは聖霊の導きによって導かれて、悪魔の試みを受け苦しまれながらも御言葉によって退けられました。その誘惑を退けられました。私たちもあなたに愛され、あなたを信じる者のゆえに、ほんの些細なことかもしれませんけれども、誘惑を受け試みに遭うことが起こります。そんな中にあって、どうか私たちのそばに、私たちの身近にあなたがいてくださること、主イエスの苦しみ、そして御言葉によって知り遂げられた主イエスがおられることを覚えさせてください。主イエスが一緒にいて守り支えてくださることを覚えておくことができますが、あなたのもう憐れみと恵みをどうぞ私たちに与えてくださって、どうかあなたの手の中にどうぞ助けてください。神様が本当に支えてくださっているのだということを本当に信じて、またこの言葉が本当になされることを期待して歩み続けていくものと思います。主イエスが十字架に向かってくださいます。本当に見つかりないことです。この方の恵みがなければ私たちは生きていけません。その恵みをつなげて歩みさせてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。